健康福祉、後期高齢者医療被保険者証などの更新。現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証、保険証の有効期限は7月31日土曜日です。7月中旬に新しい保険証を郵送しますので、8月1日からは新しい保険証をご利用ください。保険証は有効期限を過ぎると利用できません。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、減額認定証を持っている人で、引き続き非課税世帯の人については、7月下旬に新しい減額認定証を郵送します。課税世帯となった人や、世帯構成員に未申告の人がいる場合は、更新の対象外となります。新たに非課税世帯となった人で、減額認定証の交付を希望する人は、保険年金課で申請してください。この件についてのお問い合わせは、保険年金課まで、電話 328016、ファックス 34-3388。後期高齢者医療コールセンター。愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者の保険料と保険証に関する電話窓口、コールセンターを開設します。保険料の算定方法や保険証の負担割合などについてお困りの時は、お問い合わせください。コールセンター開設は、土曜、日曜、祝日を含む7月12日月曜日から8月31日火曜日、午前8時45分から午後5時15分まで、電話 0570-011-558。 なお、後期高齢者医療保険料額決定通知書は7月中旬頃に郵送します。また、納付方法など納付に関するご相談は保険年金課へお問い合わせください。この件についてのお問い合わせは保険年金課まで、電話 328016、ファックス 34-3388。 家族介護者交流会地域サロン。内容は介護者同士の交流会。7月14日水曜日午前10時から11時30分まで、市民活動センター1階キッズルームにて。対象は高齢者を自宅で介護している家族。費用は無料です。お申し込みは必要ありません。会場へ直接お越しください。この件についての問い合わせは、長寿介護課まで。電話 328009、ファックス 34-3388。 認知症介護家族交流会、ひまわりの会。家族が認知症ではないかと気になっている人、認知症の家族を介護している人はいませんか？介護の不安や困りごとを相談し、交流しませんか？内容は、認知症の人と家族の会の小野内直美さんによる講義。腹が立つときどうする？認知症介護の知恵袋。7月30日金曜日、午後1時30分から3時30分まで、市役所2階202会議室にて。対象は認知症のまたは認知症と思われる家族を介護している人。お申し込みは必要ありません。当日会場へ直接お越しください。この件についてのお問い合わせは長寿介護課まで。電話 328009、 ファックス 34-3388。 介護職員初任者研修。高齢者や障害のある人が その人らしく地域で生活していくことを支援する介護の仕事は大切な役割を持っています。皆さんが介護知識と技術を習得し、地域の介護の担い手になっていただくことを目的に開講します。9月8日水曜日から11月18日木曜日の指定する16日間、福祉センター3階大ホールにて、対象は介護の仕事を目指す人、福祉ボランティアをしている人、またはそれらに関心がある人。定員は先着で20人。受講決定者は後日連絡します。費用は52,250円。他にテキスト代7,124円が別途必要です。また、助成制度があります。詳しくはお問い合わせください。お申し込みは7月15日木曜日から8月20日金曜日にホームページからダウンロードした申し込み書に必要事項を記入し、社会福祉協議会へファックスまたは直接お持ちください。ホームページの二次元コードが掲載されています。この件についてのお問い合わせは、福祉センター内社会福祉協議会まで、電話346811、ファックス345860。
高額介護サービス費の制度変更。一月に利用した介護サービス利用者負担の合計が高額になり、限度額を超えたときは、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。令和3年8月利用分から限度額を変更し、次の通りとなります。対象者には申請書を送付しますので、忘れずに申請してください。区分限度額の順にご案内します。年収約1,160万円以上、限度額14万100円世帯、年収約770万円以上、1,160万円未満、限度額93,000円世帯、年収約383万円以上、770万円未満、限度額44,400円世帯、年収約383万円未満で住民税課税世帯、限度額44,000円世帯。世帯全員が住民税非課税で、次の二つをすべて満たす場合、1、老齢福祉年金受給者でない、2、前年の合計所得金額足す課税年金収入額が80万円を超える、限度額24,600円世帯。なお、世帯全員が住民税非課税で、今の1、2以外の場合、限度額24,600円世帯、15,000円個人、生活保護受給者など、限度額15,000円個人。この件についてのお問い合わせは、長寿介護課まで、電話328009、ファックス343388。食生活健康推進員養成教室。調理実習や啓発活動を通し、食の大切さを地域に伝えることで、皆さんの健康づくりをサポートするボランティア、食生活健康推進員の養成教室の受講生を募集します。内容は、生活習慣病と予防のポイント、 献立の立て方、食品成分表の使い方、調理実習など。9月1日水曜日、10月6日水曜日、10月28日木曜日、11月11日木曜日、11月26日金曜日、12月9日木曜日。保健センターほかにて。対象は市内在住で1年を通して受講でき、教室終了後に食生活健康推進員として活動できる人。なお、学生は除きます。定員は抽選で20人。費用は1800円程度。お申し込みは7月30日金曜日までに健康推進課へ電話、または直接お越しください。この件についてのお問い合わせは健康推進課まで。電話345311、ファックス345969。令和元年のワクワク体探検隊の写真が1枚掲載されています。調理を楽しく行っている様子です。国民健康保険高齢受給者証の更新。現在お持ちの高齢受給者証の有効期限は7月31日土曜日です。7月の下旬に新しい高齢受給者証を郵送しますので、8月1日からは新しい高齢受給者証をご利用ください。なお、新しい高齢受給者証は現在の白色からオレンジ色に変わります。古い高齢受給者証は有効期限後に各自で破棄してください。対象は70歳から74歳の国民健康保険加入者。この件についてのお問い合わせは保険年金課まで。電話328011、ファックス343388。
介護保険料について。介護保険料額決定納入通知書を7月中旬に送付します。納付は納付書または口座振替によるものと年金からの引き落としによるものがあります。それぞれの対象と納付時期を後ほどご案内します。保険料については、介護保険料額決定納入通知書または広報三好4月号15ページをご確認ください。なお、年度の途中で65歳を迎える人は、65歳の誕生日の前日が第1号被保険者の資格取得日です。本年度の保険料は、この資格取得日を含む月から令和4年3月までの月割によって算定します。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の皆さんの保険料は、それぞれで加入している健康保険の保険料と合わせて、第1号被保険者の資格を取得する前月分までを納めていただいています。詳しくは加入している医療保険者、健康保険組合や国民健康保険にお問い合わせください。納付区分と対象をご案内します。納付区分は2つあります。1つ目、特別徴収、年金からの引き落とし。対象は、令和3年4月1日現在65歳以上で、老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が年額18万円以上の人。2つ目、普通徴収、納付書による納付または口座振替。対象は次の4つのいずれかに該当する人。1、老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金などの受給額が 年額18万円未満。2、老齢福祉年金を受給している。3、令和3年4月2日以降に65歳になった。4、令和3年4月2日以降に三好市に転入した。なお、転入前の市町村で特別徴収であった人も、1年目は普通徴収となります。また、特別徴収に切り替わる場合は、特別徴収開始通知書でお知らせします。納付時期を特別徴収と普通徴収に分けてご案内します。特別徴収は、4月15日、6月15日、8月13日、10月15日、12月15日、2月15日。なお、介護保険料は毎年7月に決定するため、特別徴収の4月から8月分は暫定の保険料が引き落とされています。普通徴収は、7月は8月2日、8月31日、9月30日、10月は11月1日、11月30日、12月27日、1月31日、2月28日です。この件についての問い合わせは長寿介護課まで、電話328009、ファックス343388。介護保険負担限度額認定制度の軽減要件などの変更。介護保険の施設サービス、特別養護老人ホーム、老人保健施設、ショートステイなどを利用する場合、施設サービス費の自己負担分と、居住費、食費、日常生活費の合計が自己負担となります。このうち、居住費と食費については、所得に応じた自己負担の上限、限度額が設けられており、申請により軽減が認められる場合があります。8月から軽減の認定を受けることができる要件を変更し、ご案内します。自己負担の上限を説明します。負担段階、所得の状況、預貯金などの資産要件、居住費、食費1日分の順にお知らせします。なお、所得の状況は、住民票上世帯が異なる、世帯分離している配偶者を含みます。また、預貯金などの資産要件は、第2号被保険者、40歳以上、65歳未満については、利用者負担段階にかかわらず、単身で1000万円または夫婦で2000万円以下です。負担段階は4つあります。1、第1段階、所得の状況は、生活保護受給者、または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者、預貯金などの資産要件は、単身で1000万円以下、または夫婦で2000万円以下、居住費は、ユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、従来型個室490円。ただし、特別養護老人ホームに入所した場合、または特別養護老人ホームのショートステイを利用した場合は、320円。多焼室0円。食費1日分は300円。2、負担段階。第2段階。所得の状況は、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス 年金収入額が80万円以下、預貯金などの資産要件は単身で650万円以下、または夫婦で1650万円以下。居住費はユニット型個室820円、ユニット型個室的多焼室490円、従来型個室490円。ただし、特別養護老人ホームに入所した場合、または特別養護老人ホームのショートステイを利用した場合は420円、多焼室370円、食費1日分は390円。ただし、ショートステイを利用した場合は600円。3、負担段階。第3段階1、所得の状況は、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス年金収入額が80万円より多く、120万円以下。預貯金などの資産要件は、単身で550万円以下、または夫婦で1550万円以下。居住費は、ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、従来型個室1310円。ただし、特別養護老人ホームに入所した場合、または特別養護老人ホームのショートステイを利用した場合は、820円。多焼室370円。食費1日分は650円。ただし、ショートステイを利用した場合は、1000円。4. 負担段階。第3段階2、所得の状況は、世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額プラス年金収入額が120万円を超える。預貯金などの資産要件は、単身で500万円以下、または夫婦で1500万円以下。居住費は、ユニット型個室1310円、ユニット型個室的多焼室1310円、従来型個室1310円。ただし、特別養護老人ホームに入所した場合、または特別養護老人ホームのショートステイを利用した場合は820円。多焼室370円。食費1日分は1360円。ただし、ショートステイを利用した場合は1300円。この件についてのお問い合わせは、長寿介護課まで。電話328009。ファックス343388。
特別障害者手当、障害児福祉手当、在宅重度障害者手当、特別児童扶養手当、三好市在宅心身障害者扶助費の支給、障害がある人及びその家族を対象に、次の通り手当が支給されます。ただし、受給対象であっても、所得制限と平均制限で受給できないことがあります。詳しくは福祉課へお問い合わせください。手当の名称、対象者の順にご案内します。特別障害者手当、次の4つのいずれかに該当する20歳以上の障害がある人、なお、施設入所者、または3ヶ月以上入院している人は対象外です。また、在宅重度障害者手当との併給はできません。 手帳区分はおよその目安であって、診断書によって認定します。1、身体障害者手帳2級以上の障害が重複してある人。2、身体障害者手帳2級以上の障害があり、IQ、知能指数20以下の人、または常時介護が必要な精神障害がある人。3、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または IQ20 以下の人、もしくは常時介護が必要な精神障害がある人で、他に身体障害者手帳3級の障害が2つ以上ある人。4、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または IQ20 以下の人、もしくはこれと同程度の障害または病状がある人で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な人。障害時福祉手当。次の3つのいずれかに該当する20歳未満の障害がある人または子。なお、施設入所者及び障害を自由とした年金受給者は対象外です。また、在宅重度障害者手当との併給はできません。1、身体障害者手帳1級、2級の一部を含むの障害がある人、または子。2、IQ20 以下の人、または子。3、1、2と同程度の障害または病状で、常時介護が必要な人、または子。在宅重度障害者手当。次の3つのいずれかに該当する在宅の障害がある人、または子。なお、施設入所者、3ヶ月以上入院している人、65歳以上で新たに障害者となった人は対象外です。また、特別障害者手当、障害児福祉手当との併給はできません。1、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または子。2、療育手帳 A 判定、IQ35 以下の人、または子。3、身体障害者手帳3級の障害がある人、または子で、療育手帳 B 判定、IQ50 以下の人、または子。特別児童扶養手当。次の4つのいずれかに該当する20歳未満の障害がある人、または子を育てている人。なお、施設入所している人、または子は対象外です。また、手当区分や手帳の等級、判定の相互関係はあくまでも目安です。診断書などの内容によって手当額が異なる場合があります。1、身体障害者手帳2級以上の障害がある人、または子。2、療育手帳 A 判定、IQ35 以下の障害がある人、または子。3、身体障害者手帳3級、4級の一部を含む、の障害がある一部の人、または子。4、療育手帳 B 判定、IQ50 以下の障害がある人、または子。三好市在宅心身障害者扶助費。1年以上三好市に住所があり、前年中の所得額が120万円。扶養親族数によって異なる以下で、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている人。なお、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、障害者支援施設、障害児入所施設等の第一種社会福祉事業による施設に入所している人は対象外です。 お申し込みは福祉課で配布の必要書類を揃えて福祉課へ。この件についてのお問い合わせは福祉課まで。電話328010、ファックス343388。7月の認知症カフェ。認知症の有無を問わず誰もが楽しめる集いの場として認知症カフェを開催しています。認知症の有無に限らずどなたでも参加できます。内容は変更となる場合があります。4箇所ご紹介します。オリーブ。内容は脳トレ、回想法、対象ごと、歌、健康体操など。なお、電話で事前予約が必要です。7月22日、祝日、午後1時30分から3時まで。浮貝町寺田4、社会福祉法人少女会ケアハウス樹木園にて。費用は無料です。お問い合わせは北吉地域包括支援センターまで。電話330791。マイペースで人とつながる笑うカフェ。内容は参加者同士の談話、手作り自分史、音楽に触れるなど。7月8日木曜日、18日日曜日、28日水曜日、いずれも午後2時から4時まで。三好が丘朝日 1-4-8 にて。費用は100円。お問い合わせは北吉地域包括支援センターまで。電話330791。ニコニコサロン。内容は参加者同士の談話、薬剤師や看護師などによる相談。7月8日木曜日、午後2時から3時まで。サンライブ講座室兼音楽室1、2にて。費用は無料です。お問い合わせは、仲良し地域包括支援センターまで。電話34-6811。オレンジ茶房。参加者同士の談話、保健師や社会福祉士などによる相談。なお、電話で事前予約が必要です。7月27日火曜日、午前10時から11時まで。サンライブ会議室2、3にて。費用は無料です。お問い合わせは、みなよし地域包括支援センターまで。電話333502。なお、オリーブとオレンジ茶房は予約が必要です。問い合わせ先へご連絡ください。